町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナウイルス対策のため私は今日もリモートでの出演です。町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター町田鉄の深掘り三兄弟、皆さんぜひ検索してフォローしてください。
そして今日のテーマはこちらです。
脱炭素の切り札になるって本当？カーボンプライシングって一体何？このカーボンプライシングって最近よく聞くんですが、いまいちよくわからない言葉なんですよね。直訳すると炭素の価格設定ということになりますが、私を含め分かったようで分からないという方も多いと思いますので、今日はいつも以上に優しく解説していただけますか？
はい、任せてください。ここ数年巨大な台風が日本に上陸したり、とんでもない大雪が降ったり、記録的な猛暑に襲われたりと、気候変動が激しいことは皆さん身をもって感じてますよね。でその原因は大気中の CO2 をはじめとした温暖化ガスの濃度の上昇だから、世界各国が排出を減らして取り返しがつかない事態にならないようにしようと、2015年にパリで開かれた COP21 国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議で世界およそ200カ国が具体的な対策を進めることに合意しました。ですが総理も去年秋の所信表明演説で2050年に CO2 の排出を実質でゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指すと宣言しました。
はい、まあ、そこまでは兄弟番組を含めて何度もお伝えしているんですが、問題はその先なんですよね。
でその先どうやったら効率的に CO2 を減らせるのかという観点から注目されているのがまさにこのカーボンプライシングなんですね。皆さんの自治体にはいろんな制度があると思うんですけど、例えば粗大ごみを出したら追加のお金が必要なところが多いですよね。
はい、
つまりゴミ出しはただじゃないですよね。そういった有料化を CO2 でもやってみようっていう制度なんです。で日本でもまあすでに一部やってるところがあるんですが、まあ極めて限られた範囲なんで、もっと本格的にやろうと。でまあ、この後話しますが、具体的な方法は大きく分けて2つあります。
ではお知らせの後、その動きや具体的な方法、メリットデメリットなどじっくり深掘ってもらいましょう。
今日の深掘り。
町田さんはオープニングでカーボンプライシングというのは CO2 の排出をただではなく有料にする、その際の具体的な方法には2種類あるとおっしゃっていました。有料にするというのは粗大ごみの例で分かりましたが、方法が2種類あるというのはどういうことですか？
はい、2つですね。まず1つ目は炭素税と呼ばれます。税金かけようというもんです。CO2 の排出量の重さに応じて1トンにつきいくらっていう具合に税金を取るっていう考え方なんですが、実際には測るのは難しいので、消費税のように石油、石炭、天然ガスといった化石燃料の購入量に応じて税金を上乗せして販売することになります。1990年にフィンランドが初めて導入、その後多くの EU 加盟国が追随しました。で日本では2012年に実質的な炭素税である地球温暖化対策税っていうのが導入されてて、企業ごとに CO2 排出1トンにつき289円の税金が課されており、年間平均の税収は2500億円前後になってるんですね。
ではもう一つはどういったものですか？
こちらは排出量または排出権取引制度と呼ばれてます。まず A という電力会社は、これくらい、 B という鉄鋼会社はこれくらいというふうに、会社ごとに排出してもいいよっていう CO2 の枠上限を決めます。で足りなければよその会社からこの枠排出権を買ってきてもいいし、余ったら売ってお金にしてもいいっていうふうに取引を認めるんです。でそして段階的にこの排出権の総枠を絞り込んでいって、で全体の排出量を減らしましょうっていう考え方です。
なるほど。
で制度としてはですね、2005年に EU がいち早く導入で、国内では東京都、埼玉県、 なんかで導入してるんですけども、あの電気やガスのエネルギーの使用量が大きい企業ですね、そういうところを対象に制度化してます。で今後、炭素税と排出権取引のどちらを本格的に使っていくのか、環境省がすで、に今月の1日から、また経済産業省が来週からそれぞれの研究会で、検討を続けていくことになってます。だけどもう20年以上にわたってですね、経済界にはどんな方法もやだと言って反対しているところもあるんで、議論が沸騰するかもしれませんね。
もうどんな方法にも反対というのが、この今の時代にまだそういった企業があるんですか？
もともと反対派ツートップというかですね、化石燃料を大量に使う火力発電が主力だった電力会社と、石炭を大量に使う鉄鋼会社は CO2 の排出がとっても多いんで、脱炭素って言われてもできないって抵抗が強かったんですね。しかし兄弟番組で去年の秋に座談会を開いて紹介したように、火力発電大手のジェラが方向転換を打ち出して、2050年までにカーボンニュートラルを実現すると宣言しました。あれ以来電力業界では雪崩を打って積極的に取り組むところが増えてきてるんですね。一方鉄鋼会社の方は相変わらず固くななんです。例えば最大手の日本製鉄の出身で日本商工会議所会頭の三村明夫さん、この三村さんは今月4日の記者会見で、カーボンプライシングは企業にとってコストアップにある、企業の技術開発によって脱炭素を実現すべきというのが我々のスタンスで、そこへの支援を手厚くすべきだと述べ、導入反対の考えを改めて示しました。補助金だけよこせってわけですよね。それから業界団体の日本鉄鋼連盟ですけど、こちらの現行の脱炭素の目標年はなんと2100年です。
2100年ですか。
みんなの目標より50年先です。
時間がかかりますね。で町田さん自身はカーボンプライシングどう見ているんですか？
絶対必要だと思いますよ。ちなみに今月5日の衆議院の予算委員会で、立憲民主党の岡田克也議員が、地球温暖化対策税、今の炭素税ですね、これは2022年度の税収見込みが2600億円なんですけど、これじゃあ全然 CO2 の排出削減効果として足りないんじゃないですかと詰め寄ったとこですね。そしたら菅総理は、数千億ではなくどんどん増やしていかないといけないと切り返してました。菅総理といえばコロナ対策なんかで実施続きなんですけど、カーボンプライシングに関する限りはその所見は僕は我が意を得たりという感じで聞いてましたね。
そんなことがあったんですね。
ただですね、一点補足しておくと、アメリカのバイデン大統領はカーボンニュートラルのためにおよそ200兆円、 EU は70兆円の国費を投入して研究開発や設備投資を支援していく考えなんですね。これに対して菅総理が掲げているのはわずか2兆円ですから、欧米には全く太刀打ちできません。
確かに。では日本は日本のペースで進めていってはいけないんでしょうか？
残念ながらそれじゃあ間に合わないんですね。っていうのは冒頭でカーボンプライシングって2つだって言いましたけど、それは国の中に限った話で、国境をまたぐものに目を向けると、実はもう一つ炭素国境調整措置、もしくは簡単に輸入炭素税って呼ばれる手法があるんです。
何ですか？
これちょっと乱暴ですけど、分かりやすく言っちゃうと、その国とか地域としてちゃんとカーボンニュートラル戦略をやってないところがあるとします。そういうところからの輸入品には懲罰関税のような輸入税をかけちゃうぞっていうもんなんですね。で EU は実は新型コロナ対策にものすごいお金を投入しましたんで、それを回収する狙いもあって、絶対導入するぞと高く導入方針を掲げてます。アメリカのバイデン大統領も大統領選挙期間中にそれらしき発言をしてます。なので日本は自分たちが効率的にカーボンニュートラルを実現するためだけじゃなくて、 EU とアメリカっていう二大市場に円滑に輸出を続けていくためにも、それらに負けないカーボンプライシングが必要なんです。政府経済産業省は対抗上日本でも輸入炭素税入れたいみたいですけど、だとするとますます国内のカーボンプライシングの整備も急がれますよね。
そうですね、よく分かってきました。それでカーボンプライシング導入が必要だとして、町田さんはこの炭素税と排出権取引、どちらが日本に合致すると思いますか？
これもね、明らかに炭素税の方に軍配が上がると思ってます。 あの旧ソ連の共産主義の失敗なんかを考えてもらっても明らかなんですけど、誰がやるにしてもその排出権って資源の枠ですから、その適切な排出枠を決めるのもとても難しいし、それを理論通り配分なんていうのも反対ばっかり出ますから不可能に近いわけです。で、導入した多くの国で実際にはうまくいってなくて、排出権取引が絵に描いた餅状態になってます。なので僕は炭素税が基本だと思ってます。
ではその炭素税どういうふうに導入していけばいいんでしょうか。
あの注意しないことがしなきゃいけないことがいくつかあるんで言いますね。まずはお金さえ払ってりゃ排出してもいいんだろうっていうようなことは許しちゃいけない。だからエネルギー効率の悪いところにはもう重加算的に税率上げたりして、かけちゃう。でごまかして脱税できないようにきちんと制度設計した上で、それをしっかり検査する機関も作る必要があります。
はい、
それからどんぶり勘定で電力料金全体が上がるようなアバウトな設計はダメ。あの再生可能エネルギーはさっきも言ったように割高になりますから、これを使って発電した電気が競争力を保てるような石炭とか化石にかけるあの仕組みが必要です。それから妙な特例も絶対いけません。現行の石油石炭税を鉄鋼業界は国際競争してるからとか、沖縄電力は化石燃料しかないからといった理由で特例を認めちゃってるんですけど、こういうことを認め続けると骨抜きになっちゃいます。あと一定の経過措置は必要ですけども、再生可能エネルギー専業の発電会社の収益だけを潤している現行のFIT再生可能エネルギー固定買取制度の廃止も不可欠です。最後ですけど、既存の各種エネルギー税、それから課税根拠を失ってるものも含めて11種類も存在する自動車関連諸税、これを全部廃止して全てを炭素税に一本化する、それぐらいの税制大改革が必要だと僕は考えてます。でここまでやればすごく分かりやすい税制になるし、単なる増税でもないので、粘り強く説明していけば経済界も国民も理解してくれる余地があるんじゃないでしょうか。あと最後の最後に言っとくと、まあ実現するには企業や個人のこれが大事なんだっていう意識改革が大前提っていうことも強調しておきますね。
はい、大胆な改革に期待ですね。
はい、
以上今日は脱炭素の切り札になるって本当、カーボンプライシングって一体何と題してお送りしました。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、どうなる米中朝関係、岐路に立つ朝鮮半島情勢というテーマで、先週に続いて日本経済研究センターの伊集院敦史主席研究員にインタビューします。
今夜11時に再びお耳にかかりましょう。それではさようなら。